伊集院さん、やっぱりラジオ大変です。田んぼ機能ラジオ、分かったような口を聞く。どうも山口です。田んぼ機能ラジオ、分かったような口を聞く。この番組は私山口が様々な趣味の世界を探訪しながら分かったような口を聞くトーク番組です。スタンド FM をキーステーションに Amazon、Apple、Spotify、YouTube、Listen など様々なポッドキャストサービスに配信しております。この前やね、爆笑問題さんの話をして、その前にさ、あれだわ、この探訪機能ラジオ分かったような口を聞くはですね、おかげさまで、アップルポッドキャストの、スタンドアップコメディ部門で、最高2位になりまして、さらにコメディ全体の部門でも、122位までいったのが、今なんか、これ、撮ってる時点だと150位とかそれぐらいなんだけど、まあ、それでもね、まさかこの、アップルポッドキャストランキングに入るようになってしまいましたね。本当にありがとうございました。本当に皆さんたくさん聞いていただいた皆さんのおかげです。本当に、もう、ね、ちょっと音声配信なんで分かりづらいですが、今も平身低頭しながらですね、ほぼ、土下座に近い状態でマイクの前に向かっておりますけど、本当にたくさんの皆様にご愛をいただきましてありがとうございました。本当にね、しかも、こんなね、おっさんがボソボソ喋ってただけの番組をね、まさかね、ような、ね、ランキングにね、入って、ちょっと個人的にすごくびっくりしたんですが、まあ、今後もですね、懲りずにですね、聞いていただけると嬉しいです。はい。で、まあ、基本的にはね、なんつうかな、アラフォーのおっさんがですね、自分のなんか趣味の話をね、するだけのね、まあ、なんつうかな、公共性は低い番組なんですが、まあ、もしね、なんか仕事とかさ、家事とか育児とかさ、辛い時にさ、こんなバカでも生きてんだから、まあ私も頑張ってみようかなと思うようなきっかけになれば幸いです。はい。で、というわけで、今回は爆笑問題の話を2回続けてしたんですけど、まあ、個人的にめちゃくちゃ影響を受けてるのは、その爆笑問題さんの盟友である、伊集院光さんの話をずっとしたいなと思って、やっぱ伊集院さんの話をするんですが、どっから語っていいかな。まあね、まあ世間一般ではね、いわゆるデブキャラで、そのなんかめちゃくちゃ Q 様とかのね、クイズ番組に強くね、やっぱポカポカとかさ、いろんなバラエティ番組ではさ、本当にどこのポジションにおいても司会においてもなんかパネラーとかにおいてもさ、必ず、ちゃんとした仕事をしてくれる、もう、なんていうかな、スーパーサブみたいな感じのさ、まあ、ね、バイプレイヤーみたいな感じのね、人なんだけど、まあ、ラジオにおいてはですね、本当に、まあ、特に TBS ラジオでやってるね、深夜のバカ力なんかもう、まあ、30年以上ね、もう一人でザーッとさ、1時間以上さ、フリートークをさ、し続けてさ、本当になんていうかな、深夜ラジオの醍醐味みたいなものをさ、もう30年以上ね、もうひたすら提供し続けてくれるすごい人なんですけど、もともとね、まあ僕は、伊集院さんのラジオ初めて聞いたのは、多分高校生ぐらいの時に、深夜のバカ力じゃなくて、前に日曜日の秘密基地って日曜日のお昼からやってるラジオがあったんですよ。で、それが確か当時俺が聞き始めた頃は、日曜日の午後3時からだったのかな。で、あの時間帯ってそれこそ他の局、AM の他の局はまあ競馬中継やってて、で、FM とかだと音楽番組だから、で、俺音楽にもそんなに当時は興味なかったし、競馬も今はまあ好きだけど、あの頃は自分がほらまだかけられる年齢じゃないし、ましてやその、馬娘みたいなものもなかったから、なんか、競馬というといかにもなんか大人のものって感じがして、なんか、自分の中ではあんまり、興味がなかったんだけど。で、ラジオとかがさ、ほら、JRA がさ、すごいやっぱり、 その提供スポンサーとしての力がすごいから、もう日本放送も文化放送もみんな競馬中継になっちゃうわけですよ。ラジオ日本なんかそれこそね、一日中競馬中継やってますから。で、なんかそれでなんか嫌だなと思って、それの時に当時唯一 AM で競馬中継やってなかったのが伊集院光さんの日曜日の秘密基地で、それきっかけで聞き始めたら、やっぱり伊集院さんのトークがめちゃくちゃ面白くて、だんだんこう毎週聞くようになり、でそれだけでは足りず、伊集院さんのその深夜のバカ力、その深夜でももう一本やってるってのを知って、当時多分ジャンクになったばかりの月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力を聞き始めたんですけど、まあすごくて、これもね、うまく言語化しようと思うと難しいんだけど、本当に一人で、まあ適度に毒舌とか下ネタとかを交えながら、そのなんか世の中のなんか流行ってるものとかをこう皮肉ったり、なんか違う視点から見せたりとかして、笑いに落とし込んでいく凄さみたいなのをなんか実感して、もう本当にね、当時まだ10代だったからめちゃくちゃ痺れて、まあ、それこそ前にうちが大放送の回で、まあたけしさんに憧れてたけしさん口調になるみたいな話したけど、俺もその当時まあ痛い青年だったから、まあ今も痛い中年かもしれないけど、めちゃくちゃ伊集院さんの影響を受けて、それこそ毒舌とか下ネタとか眉真似しようとしたんだけどね、まあ相当当時の同級生とかに会ったら、まあ結構痛い人だったと思うんだけど、今も痛いけど多分それ以上にその何倍も痛い人間だったから、とにかくね、すごくね、影響を受けて、それこそ、当時まだ、ラジコのタイムフリーとかなかったから、普通にカセットテープに録音して、次の日以降もう寝る前とかに伊集院さんの、トークを聞いて寝るみたいな感じだったんですよ。で、昔さ、ゴルフの石川遼さんがさ、スピードラーニングっていうさ、CM やっててさ、寝てる間になんか英語を喋っているそのテープを聞くと、そのなんか特徴とかを覚えて、なんか英語力が上がっていくみたいな、そういう商品があったんですけど、もう俺にとってはスピードラーニングならぬスピードイジューニングでしたね、完全に。その頃はね、もう、まあ、全然ね、トーク力はそんなに上がんなかったけど、イジューインさんにめちゃくちゃ影響を受けてたんですよね。それからまあそれこずっとね、まあ今に至るまでね、まあイジューインさんのラジオを、まあ番組なんかね、それこそ深夜のバカ力続いてるけど、まあ例えば、伊集院光とラジオとってね、昼の番組が始まって、それが終わり、まあ今日本放送で、伊集院光の種っていう番組やってたり、あとね、NHK でも伊集院光の100年ラジオっていう番組もやってますけど、とにかくやっぱり、ずーっとなんか、一人喋りにおいて、もう、パイオニア的な存在で、めちゃくちゃ影響を受けて、それこそ、難しいんだけど、うまく説明はできないと思うんだけど、例えば90年代から2000年代ぐらいまでって、もう本当にね、一人喋りでね、ヒットしてる番組っていうのがそんなに多くなかったんですよね。なんか、それこそ70年代とか80年代の深夜放送の黄金期だったら、例えばオールナイトニッポンだと、中島みゆきさんとかタモリさんとか、ビートたけしさんとか、ね、ところジョージさんとかそういう人たちがいて、で、裏の文化放送のセイヤングとかだと、さだまさしさんとかがいたりとかね、その、各局にさ、その一人でそのやってる、パーソナリティのさ、そういうなんかトークの上手い人ってのがいたんだけど、やっぱりだんだんその、それこそ例えばオールナイトニッポンもその、たけしさんまでは割と芸人さんをピンで起用してたけど、まあ、トンネルズのオールナイトニッポンがヒットしてからは、やっぱそのお笑いコンビを、二人で、コンビだったらコンビでちゃんと起用するみたいな方針になり、まあ、トンネルズのオールナイトニッポンから影響を受けた、ナインティナインのオールナイトニッポンが始まって、ナインティナインのオールナイトニッポンを受けた、オードリーのオールナイトニッポンが、まあ、今も続いてるみたいな、そんな感じで、で、TBS は TBS で、やっぱりそれこそ爆笑問題、カーボーイとか、あとまあ、それこそずっと前からね、続いてる、コサキンデワオとかをはじめとする、まあ、コサキンシリーズとかさ、で、今もやっぱりね、オギハギとか、バナナマンとかね、そういう、コンビでがっつりやってる人たちが、まあ、 ずっとね、その前だとあれか、極楽とんぼの吠え玉とかね、雨上がり決死隊べしゃりぶりんとかさ、そういうさ、まあ、お笑いラジオといったらやっぱりコンビでやるものみたいなのが、まあ、なんていうかな、常識というか、まあ、定型としてね、続いててさ、やっぱりさ、もちろんそのコンビでやってるラジオ全然好きだし面白いんだけど、自分がこうやってさ、なんか、ラジオとか配信みたいなのに憧れた時に、その、トークを上手くなろうと思って、お手本になろうっていう人を探すと、やっぱりさ、コンビのラジオをお手本にするのすごく難しいんですよ、やっぱり。ね、だって二人でやってることをさ、一人で真似ね、しようがないじゃないですか。ね、なんか完全にさ、なんかね、一人芝居というかさ、落語みたいな状態になっちゃうから。でもその中で、伊集院さんは本当に、伊集院さんの番組はそれこそね、当然ディレクターさんがいて、で、特に有名な放送作家のね、渡辺くんっていうね、笑い屋みたいな人がいるんだけど、まあ、なんつうかな、伊集院さんの番組においては、その、深夜のバカ力においては、やっぱり、まあ、あくまで渡辺さんも、あと今やってるヒットマンの河野和夫さんとかも、まあ、別になんかね、喋りには参加しないわけですよ。あくまでもその、メインのトーク自体は、まあ、伊集院さんが一人でやってるから、そういう意味ではめちゃくちゃお手本になる存在だったし、まあ、今でこそさ、割とね、山崎怜奈さんとか、アンジェリーナ3分の1さんとかさ、いろんな、ピンでトークやってね、上手い人っても結構いるけど、10年前とか15年前ぐらいまでは本当にまあ、地域の差はあると思うけど、その、例えば、ね、おそらく大阪に住んでたら FM80 とかに、FM802 とかにすごい人がいるとか、多分、それぞれの地域でそういうトークスターみたいな人がいると思うんだけど、まあでも、長らく多分首都圏においては、やっぱり圧倒的に伊集院さんがやっぱすごい存在だったと思うんですよね。まあもちろん、ね、これはあくまでも、個人の意見だから、いや、そんなことないですよと。その当時もね、何々さんがいますよとかね、言う人もいると思うんだけど、それはそれで、まあ、意見の個人差があるんでね。まあ、あくまでもこれは一個人の意見として、聞いていただきたいんですけど、なんていうかな、まあ、そうなんだから本当に、今こういう、ラジオと、なんとか、ポッドキャストやってんのも、やっぱ一番影響を受けてたのは伊集院さんなんですよね。で、どういうところに影響を受けたかというと、それこそ伊集院さんの発想力とか、まあ、ギャグとかもそうなんだけど、やっぱり、一人喋りで、その、旅の話とかを何十分もして、それを飽きさせない力というか、なんか、キーワードとか、その、なんとかな、例えば、バッティングセンターをいくつも回って、その、なんか、バッティングセンターによって、その昭和の古き良きバッティングセンターと一方でその最新鋭の機械を備えた、まあ、今に向けたバッティングセンターと教習を感じるバッティングセンターがあるみたいな、なんかそういう、物事の捉え方というか、情報の処理の仕方とか、あとはそのなんか、まあ、エピソードトークの展開の仕方とか、やっぱりどういう風にし、ね、締めていくとか、そういう具体的なことをかなり、学んだ気がしますね。なんかね、まあ、こんなグダグダな感じで言ってたらとても、伝わらないとは思うんだけど、本当にね、なんか、そういう意味では、マジで伊集院さんがいたからこそ、なんか人生の道しるべみたいなものをなんかもらったような気がしますね。で、そんな伊集院さんに憧れてたら、まあ、会ってみたいと思うじゃないですか、やっぱりね。ただ、伊集院さんって本当、ラジオでイベントを、いや、もうそもそもやらないから、なかなか会う機会がなかったんですけど、18年ぐらい前かな、NHK のスタジオパークからこんにちはって番組があって、NHK、渋谷神南にある NHK の1階にそのサテライトスタジオみたいな感じでスタジオパークっていうのがあって、そこでお昼に毎回そのゲストを招いて、トークをするって番組があったんですよ。今もう結構前になくなっちゃったけど、でそのゲストに伊集院光さんが出た時があって、で、俺当時多分大学生ぐらいだったかな。で、見に行ったんですよ。行ける時だったから。行ったらもうね、120人ぐらいの人が並んでて、なんか、スタジオパークに入れるのが、まあ、 100人ぐらいかな。なんで、まあちょっと抽選みたいなのやって、その、まあ入れる人の中に入って、で、入れない人はその、スタジオのガラス張りの外から観覧できるみたいな感じだったんだけど、まあ俺なんとか抽選で当たって、で、スタジオが開くまで待機列みたいなところにいたら、そこに、うん、キャップをかぶっためちゃくちゃ大柄な人がふすってきて、おはようございますって言って、それが初めて生で見た伊集院さんだったんですよ。でさ、伊集院さんってさ、みんなさ、いわゆるデブキャラって、まあご本人でも言ってるし、ね、自他共に認める感じ ではあるんだけど、みんなさ、伊集院さんさ、太ってるっていうのはもちろんそうだと思うんだけど、それに引っ張られすぎて、わかんないことが、ちゃんと生で見てみないとわかんないことがあって、それは何かっていうと、伊集院さんはまあ横も大きいかもしれないけど、縦がめっちゃでかいのよ。本当に背が高いのよ。で、俺が、今176か7ぐらいで、割と日本人の平均の中ではちょっと高い方ではあると思うんだけど、そんな俺が、思わずこう、見上げて、うわ、でかって思ったのは、伊集院さんと松本隆さん、作詞家の松本隆さんだけなんで、その有名人の中だね。このラジオをずっと聞いてる人はわかると思うんだけど、いろんなそのイベントとかに行って、まあ、一応さ、それなりにさ、生の有名人みたいなのを、まあ、見てきてはいるわけですよ。それこそこの前もね、ポッドキャストフェスティバルで、クリームシチューの有田さんとか、ね、ジェーンスーさんとかさ、山崎怜奈さんとか見てたんだけど、とにかくね、でも大体みんなやっぱり、思ってる以上に小柄なイメージなんですよ。特にテレビに出てるような有名人ってのは割と結構小柄な人が多いんだけど、伊集院さんはそんな俺が見てても明らかにでかいっていう感じの人で、まさにそれは大デカナイトなんてラジオをやるようなと思うぐらいでかい。これはね、ほんとちょっとね、実際に見てみないとわかんないから、ぜひなんかのね、まあ、最近だとあれか、クラシックのコンサートとかなんかやったりとか、まあ何かしら機会があったらね、ぜひね、伊集院さん生で見てね、デカさを実感してほしいなと思いますね。で、まあその、スタジオパークからこんにちはで、まあ、トークして、それで終わって、でまた出てきた時に、そのやっぱり伊集院さんにもこう人がみんな群があるわけで、やっぱそのリスナーが多いし、そのファンの人たちがね、で俺もその中に混ざって、まあ話しかけた時にたんだけど、伊集院さん、僕伊集院さんみたいなラジオパーソナリティになりたいんですって言ったんですよ。当時めっちゃラジオに憧れてて、やっぱりね、地上波のラジオのパーソナリティやりたいと思ってたから。でそしたら伊集院さんが、いやー、ラジオ大変だよって言ってて、それは別にまあ、体力的にも大変だっていうことでもあるんだろうけど、当時2000年代の後半から2010年代ってまさにさ、ラジオ業界が多分どん底の時代だったんだよね。まあ今もさ、それこそ広告収入とかさ、減ってってるし、まあ決して、盛り上がってるとは言わないけど、でもまあ割とそういうことラジコができたことによって、まあ聞かれる機会も圧倒的に増えたからね、なんかなんつうかな、それこそアイドルの人とかがさね、それなりに多分なんつうかな、好きな芸人さんのラジオ聞いてるとかさ、そういうことって本当に少なかったから、なんていうかな、ラジオを聞いてるイコールオタクみたいな感じだったね。本当に俺が高校行った時のラジオの話とかすると、なんかそんなオタク臭いもん聞いてんじゃねえよみたいな感じだったから、本当にそのラジオってものがなんか、まあこれはあくまで俺の周りのだけかもしれないけど、明らかに、世の中からマイナーなもの、そっぽを向かれるようなものとして、存在してた時期があって、で本当になんつうのかな、オタク臭いものだっていうイメージだったんだけど、まあもちろんね、その朝昼のその、例えば大沢優里の悠々ワイドとかさ、そういうさ、まあ、ね、朝昼に個人商店の人とか、トラックのドライバーさんとかが聞いてる帯番組は別として、特に深夜ラジオなんて、オタクのものみたいなイメージだったんだけど、まあ、そんな中で、その、めちゃくちゃ、盛り下がってる時代に、まあ、伊集院さんも多分ね、肌で実感してたんだろうね、その、 ラジオ大変だよって言ってて、まあ多分今考えるとそれでも来るんだったら、来てもいいよみたいな感じだったかもしれないけど、まあ、すっかりそれがね、聞いてて、で、なんか、そうですよね。でもまあ、頑張りますみたいなこと言ったんだけど、まあ結局、頑張れずに今にいたり、まあ今こうやってさ、未練がましくさ、アラフォーになって配信してんだけど、でも改めて今になって見て思いますよ。こうやってラジオやんの大変だって、毎週ネタ考えるのも、喋るのも大変だし、本当にまあその時言った伊集院さんのそのラジオ大変だよって違った意味で、ラジオって大変だなと思いますね、なんか。ダメだ、うまくまとまんねえや。ごめんなさい。でもまあ本当にね、とにかくでも、まあそんなね、やっぱり、未だに多分、伊集院さんにはめっちゃ憧れてるし、深夜のバカ力とか種とか聞いててもやっぱ、普通にソロで喋っても面白いし、まあパートナーとかそういうゲストの人とかがいてもなんか面白い。本当に、ラジオのね、神様というか、ラジオの帝王じゃないね。本当にラジオの神様ですね。本当に。まあだからこそ、まあこれからもね、一リスナーとして伊集院さんのラジオをね、聞き続けていきたいなと思いますね。本当にね。やっぱり伊集院さんすげえな。多分ね、伊集院さんだったらね、同じ話してもね、俺の3倍は笑いをね、作れると思うね、おそらくな。いや、本当にすごいわ。もしね、皆さんも伊集院光さんのラジオがこんなとこすごいみたいなことがあったら、ぜひね、tanbokino@gmail.com、tanbokino@gmail.com、もしくは、スタンド FM のレター機能から、ぜひなんか、コメントなりなんかくれると嬉しいです。それぜひ来たらね、ちょっと何かの回で紹介したいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。というわけでね、ここまでご清聴いただきありがとうございました。いや、これはアップルのランキング下がるな。まあいいんだけど下がったってさ。ね。というわけでございまして、ここまでご清聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は山口のおせでした。どうもありがとうございました。さようなら。